こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
リスナーの皆さん、今日は G7 のメンバーの外務大臣が広島で会談したことについてお伝えします。中東の事件、未終結のヨーロッパに向かう、難民の危機、パナマ紛争のスキャンダルなどの世界のさまざまな危機の真ん中に、7カ国の外務大臣は4月10日から11日まで日本の広島で会議を開催しました。彼らは G7 として知られている米国、英国、フランス、ドイツ、日本、イタリア、カナダから来ています。これらの国々はテロとの戦いを呼びかけました。共同声明で閣僚はテロリズムが世界の安全保障への脅威となっており、国際協力と統一された対応が必要であると宣言しました。協力はテロのデータの共有、公共で厳守コントロール、資金の流れと総集特定することにより実現させます。この問題は G7 のメンバーであるフランスのバリとベルギーのブルーセルで発生した攻撃に関連して議論されました。欧州におけるセキュリティ上の問題について G7 はウクライナの紛争の解決策を見つけるようロシアに呼びかけました。 G7 によると、ウクライナの東部の紛争に関与している分離独立グループに強い影響力を持っています。テロの問題とヨーロッパの地域の安全保障に加えて、G7 の外相はまた東シナ海と南シナ海で中国の挑発に対して反対を表明しました。両地域では中国は G7 のメンバーである日本を含む近隣諸国と到達しました。南シナ海で中国はフィリピン、ブルネイ、マレーシア、ベトナム、台湾との海上国境の問題に直面しました。特にフィリピンと中国の衝突は G7 は国際海事法を踏まえて6月に国際裁判所に提訴する意思決定を推奨しました。係争中の領土への主張を強化するため、中国は南シナ海におけるいくつかの珊瑚礁に埋め立て地を構築します。それは領土を主張するブルネイ、マレーシア、フィリピン、ベトナム、台湾の怒りを引き起こしました。 G7 の外相は来月の日本の伊勢志摩での G7 サミットの準備のために会いました。日本は意図的に1945年の第二次世界大戦で連合軍から落ちとされた原爆のターゲットとなった都市である広島で開催するよう G7 の外相会議を主催しているようです。ジョン・ケリーは原爆が 1945年に町を破壊した後、広島を訪問する最初の米国外務大臣です。都市は今平和を象徴となっています。4月の外相会議の後、農業、情報技術、エネルギー、教育、環境、科学技術、財務及び銀行業務の分野で、市政府の一連の閣僚級会合があります。メインは2016年5月に開催される市政府のサミットです。大規模な工業国、世界で影響力のあるフォーラムとして、この閣僚会議は今後の G7 サミットで議論される地球規模の問題の動揺を示す行動が期待されます。様々なフォーラムで議論されている紛争を終わらせるために常に訴えに頼ってはいけません。テロや地域紛争の問題の解決のための G7 の指導者たちによるより具体的な行動が望まれています。なぜなら加盟国だけでなく影響を受けた非加盟国にも関係があることだからです。これでコメントを終わります。